さあ、お久しぶりですね。
お久しぶりです。
前回ちょっと3人の都合が合わず収録ができなかったんですが、
前回そっか、俺が先輩と、
そうですね、
ミーティングがあったんだ。
で、僕もちょっとその日は夜遅くまで別件のオンラインでのミーティングがあって、というのもあってその日は集まれず、で今日はね、トモがね、明日朝早くから、まあ、大事な予定があるということで、今日はシュート A 先でお送りしたいと思います。はい。で、さっきね、思い出したんだけど、そういえば、このポッドキャストのアートワークをさ、
はい、
新しいの作ろうっていうのを、そういえば先々週話してたなっていうのを思い出して、まだ作ってないなっていうのを思い出したんですけど。
そうだね。
そうですね。で、まあ、自分、で、アートワーク考えるときにどうしてもやっぱ番組名も合わせて考えなきゃいけなくて。
ああ、変えるって言ってたね。
そうそう。今、大学生の気ままにトークっていう、カッコ仮の段階で番組が始まったわけで。で、まあこれでちょっと落ち着いちゃってる感はあるんですけど、まあ変えたいよねっていう話は割と初期からしてて。どうですか？
まあ。難しいよ。
まあね。
それは。
まあ、とりあえず自分たちが好き勝手話したいことを話すというスタンスは変わらず、まあ番組名とかは変わっていくのかなとは思いますね。まあいずれ大学卒業するタイミングは皆さん来るわけですから。
そうだね。
はい。
うん。
で、どうでした？ 2 週間何がありましたか？
一週間何があった？なんかもう、記憶にない。もう抜け落ちてる。疲れて。ゼミの資料を永遠に作ってて、あとは、アンケートの前ずっとヒアリングやってたの。ドライブインシアター。
はいはい。
ヒアリングのことをやって。
ちなみにゼミっていうのは、要は卒業研究関連の、
そう、水曜研究関連なのかな。
要は研究室の中
では決めてないから、うん、卒業研究ではないかな。テーマは決めてないからまだ。
ああ、なんかじゃあ宿題みたいな形ってこと？
そうだね、基礎。
なるほどね。
学んでる。
あ、そうなんだ。卒業研究のテーマを決めようみたいな話はまだ出てないっていう。感じなの
か、そろそろ決めようかみたいな。
あ、そうなんだ。
話は出てる。
じゃあ、今自分も卒業研究を、まあしてるけど、そこはやっぱ違うんだね。なんだろう、進め方というか。
そうだね。いや、うちの研究室は遅いと思う。じゃあ、うちの研究室は都市圏の中で圧倒的に特殊だから。
あ、そうなんだ。
うん、都市計画にいる人は基本的に数学はあんまり使わないイメージなの。
なるほどね。
俺の研究室はもう数学をバリバリ使っていくみたいな研究室だから。
いいですね。
だから、まあ、都市計の人って基本数学でできないし、数学の授業もあんまり取らないの。
要は文系的なくくり方
だった。そうそう、文系的なくくりだったから、今必死になって数学を解いてる感じ。
ああ。それはなんか、本当に授業みたいな形で。
授業ではないかな。テキストを配られて、例えば、まあ、俺がやってるのは交通だから、
はい、
交通の最適化問題とか。
おお。経路
とか。制約条件とか。
ああ、めっちゃ。
制約条件とか。ラグランジの。
はいはいはい。
一定小数法とかを使って、なんか、相互条件みたいなように持ち込んで、みたいな、そういうことをずっとやってるんだけど、そうやりながら、経路の最短経路を決めていくみたいな。
最短の問題ね。
そうそう、最短経路問題とか。
で、巡回セールスマン問題とか出てきたんじゃない？
そうそうそう。
おお、出たね。
でも、交通だから、最適化問題をやるんじゃなくて、交通に特化した最適化問題をやってるわけだから、まあ、ちょっと他とは違うんだけど、最適化問題をやったり、あとはまあヒープ構造とか。
おお。
そういう系のこと。
アルゴリズム
これからやるのは、まあ、これからやるのはまた特殊なんだけど、交通流って言われる分野で、
うんうんうん、
それはまだこれからやるからまだ決まってないんだけど、それが交通ゼミっていうゼミの一つなのね。
なるほどね。
で、もう一つやってるのが、今もう終わったんだけど、都市経、まあ林読かな？都市経済学っていう林読で、まあそれは林読だから、いいんだけど、
うん、
これからやるのが、英語の林読なの？
要は論文のってこと？
論文とはまた違うんだよね。
ほうほう。
だから、なんかね、なんかちょっとおかしいんだけど、
うん。
大体、輪読は1人1時間弱ぐらいなの。
ほう。
英語20ページ、30ページぐらいを1時間弱でどう輪読していくんだろうっていう素朴な疑問が今あるんだよ。
1時間弱でみんなで読み進めていこうってこと？
そうそうそうそうそう。
2、30ページを。
そうそうそう。
それはきついな。まあ、
まあまあまあ。まあね、まあ。やるしかないなっていう。
なんか今自分はね、大学の授業で最適化問題に関する授業を取ってて、
うん、
で、そこでは、まあ、いろんな最適化のアルゴリズムとかを学んでるんだけど、さっき言った巡回セールスマン問題とかも出てきたりしたし、うん、で、あとさっき、交通流問題っていうの言ってたと思うけど、
はい、
その、まあ、やっぱりコンピューターサイエンスでもそういうのはいろいろと、まあ、研究というかはされてて、例えばそのセルラーオートマトンって聞いたことある？
ない。
あのマースマティカとかウルフラムアルファを開発したウルフラムっていう人がいるんだけど、
あウルフなんちゃらは聞いたことあるな。
マースマティカとかは多分聞いたことあると思うんだけど、そのウルフラムっていう人がまあ提唱した考え方でセルラーオートマトンっていうのがあって、
うん、
まあ、それではその交通の流れみたいなものをシミュレーションするのに使われてたりしていて、過去に大学の授業でそのセルラーオートマトン使って交通の流れをシミュレーションしようみたいな授業をで課題をやったことがあって、
なるほど。
要はまあ状態遷移なんだよね、簡単に言うと。まあ、あらかじめこういう状態がありますっていうパターンがいくつかあって、この状態の次にはこの状態に遷移します、この状態の次にはこの状態に遷移しますみたいな感じで、まあ、どんどん、なんだろうな、その微分積分的なやつをそういう状態遷移で解決しようっていうアプローチで、で、そう、状態遷移って割と、まあ、難しい計算になるわけだけど、非線形だからね。なんだけど、そのセルラーオートマトン使えば、まあ、状態遷移でそういう難しい問題が解けるかもしれんっていうことで、なんだろう、新概念としてめちゃくちゃすごいぞっていうので、自分的には興味のある分野ではあるんだけど、まあそれでも。
いろんなものがそうだよね。なんか結局非線形を線形に持ち込んだりとか。
そうそうそうそうそう。
いろんなものが結局持ち込んでる。
そうそうそう。
セルラーオートマトン。へぇ。
いや、そうで、セルラーオートマトン面白いなと思ってるのが、その、例えばシマウマとかさ、
うん、
シマウマとか、キリンとかの斑点の模様あるじゃん。
うん、うん。
ああいうのも、そういう、シミュレーションによってなぜああいう模様が生まれるのかっていうのが、を再現するような、反応拡散方程式っていう微分積分の、を解けば、まあ、あそれは解けるんだけど、それで、それをセルラーオートマトンで再現しようっていうのがあって、で、それでうまく、その斑点模様とかがコンピューター上で再現できてるような研究があったりして、おもろいな。
セルラーオートマトンって、どちらかって言ったら予測的な話かな？
予測、そうだね。
交通の流れを数式にで表すみたいな。
うんうんうんうん。
どっちかな？
そうだ、シミュレーションして、まあ、予測にも役立ってるよね。
ああ、なるほど。
はいはい。
あ、先生、俺の先生、シュー君に何やれせようかな、みたいな。そんな状態だから。今、他の先生と、なんか、シミュレーション的なことを他の先生としてるけど、うん、自分あんまり興味ないから、それシュー君にやってもらおうかな、みたいな。 そういうことを平気で話して。
マジそんないきなり行くみたいな。まあでも、先生自体は
現象を、現象をパソコン上で再現するみたいなことを。
あのね、俺の先生はどちらかって言ったら、うん、今の現状の理論を、その数式で表したくて、社会実装にはあんまり興味がないタイプの先生なのね。
理論を、
理論をあの数式で表していく。理論を数式で表していくっていうか、交通の状態を数式で表したり。
ああ、ま、モデリングってことか。
そうそう、モデルを作っていったりみたいな。
はいはいはいはいはい。
予測自分興味ないから、じゃあ、シュー君にやらせてみようかな、みたいな。マジマジマジ、怖い怖い怖いって思いながら、聞いて
る。まあ、ね、そうだね。なんかやっぱ研究、卒業研究とかやってると、なんだろう、うん。自分でやりたいテーマっていうのがあったとしても、割と、その先生が投げてくれたテーマを頑張ってみるっていうのはありなのかなと自分は思ってて。
まあ、そうだよね。セルオートマ、あ、俺これ、あ、はいはいはいはいはいはい。授業で見た。ゲーム論で見たな、俺これ。進化ゲーム論で見た。フォンノイマンが出てきてたな、
はいはいはい、
あの授業
で。はいはいはい。まあそうだ。
そういうこと、フォンノイマンが発明したっていうか、関わってるんだっけ、これ。
フォンノイマンはね、多分、ジェネティックアルゴリズムとかの話にかなと思ってて、でまあ、それはセルラーオートマトンとは多分通じるものがあるから、まあ、多分そういう文脈で出てきたのかなとは思うけど、いやそうだからね、まあ、コンピュータサイエンスは割と、なんだろうな、ポータブルなスキルとか技能っていうか、まあある程度のアルゴリズムを理解してれば意外とそういう、まあ、実社会に適応できたりするケースとかがあったりするから、まあ、割とな
るほどね。
そう、やっておくとね、いろいろと、いろんなものが研究対象になり得るっていう点で面白いかなと思ったりつつ。
ああ、まあ、俺は、まあそうね、いろんなもの、俺、こっちの先生は本当になんか、いろんなところから、
うん、
いろんなものを学びたいっていう欲が強い先生だから。
ああ、いいね、でもそういう。
いろんなものを学びたいっていうよりも、学んだ結果それを交通に活かせるんじゃないかってなんかずっと言ってる先生。
ああ、なるほどね。一つの何か、交通っていう一つの柱があって、それにいろんなものを適用していきたい。
そうそう、他のものを学んで、それをこう、なんか、結局そういうのが応用できるらしい。
そうだよね。
いつも言ってる。だけど、時間はないよねって笑いながら。
まあね。まあ、
そうね、そうか。まあ、そうだね。こっちの先生はね、まあ、全く怒らないんだけど、
うん、
一切怒ったところは見たことないんだけど、
うんうん、
平気でとんでもない課題を出してくると思ってるから。
怒るっていうのは、どういうことなの、まず。
なんだろうな。いや、わかんないな。なんかね、いや別にね、なんかね、あの、意味不明な感じがない。
ああ、理不尽ではないってこと？
そうそう。でも、何か論理的じゃない発言をしてしまうと、え、それ違くないって普通に問いかけてくるから、そういう意味では緊張感はある。
いや、そう、それは大事というか、
そうなんだ、ね。大学ってそういう場だからね、うん、結局。
うんうんうんうん。そうだね。まあ怒るって言われ、うん、怒るって言っても、まあそれは結局捉え方だよね。その、
まあそうだね。
個人の。まあ怒られたと思って気を落とす人もいれば、まあ単純にそうだなと思って前向きに捉えられたりするし。
そうですね。そうですね。悔い改めですね。
そうそう。
俺、未だに俺信じられないのが、まあこの話はやめとくか。ちょっとだけしとくけど、
うん、
まあ、研究室見学あるじゃん。
はいはい。
そこで先生の座席を作って、お茶まで用意してセットして先生が時間ギリギリに登場するっていう研究室があったの。
おー。
で、お茶とかまあ用意して、ちょっとしたお菓子とか。あ、俺この研究室無理だって思ったね。その研究室を見て。
それは命令してそうさせてるってこと？
多分そうじゃない？でもまあその文化が出来上がったんだなっていう。
まあ、確かにね。それは。
結構有名な研究室なんですけど、我が専攻では。
あ、そうなんだ。
有名な研究室ってそうなりがちだよね。なりがちじゃっていうか、なんか先生が発信をたくさんやるけど、
なるほどね、
まあ、この話はちょっと脱線しすぎか。
まあまあまあまあ。まあだからとりあえず、なんだろう、雰囲気とかは大事だよね。
そう、あ、そうだね。
うん。
超少ないから、4人でやってる。
いいね。割と自分はね、大規模な研究室ではあるんだけど、
そうだよね、
先生が4人ぐらいいて、で、チームが大きく2つに分かれてて、その、大きなチーム分類の中でも2、3個ぐらいのチームが置かれてる。で、そのうちの一つに自分は所属してて、で、その最小単位のグループでは4人ぐらいで、で、そこは先生1人みたいな。先生1人、学生3人みたいな。
え、学生の中でも M2 とかいるよね。
そうそうそう。M1 の人、M2 の人と自分。
ああ、それいいじゃん。
そうそうそう。
もう俺の研究室は M1 2人、俺 B4 2人だから。
なるほどね。
で、M1 も今アップアップな状態だから。
ほうほうほう。アップアップっていうのは、
しても
研究、
自分の。質問しても答えられることは基本的にないから。
うんうんうん。
で、俺の、もう一人の B4 の俺のもう一人の人が頭いいから。
ああ、いいね。
この人によく聞いてるな。
いいっすね。
まあそんな感じかな、研究室は。
なるほどね。
まあだからテーマ決めがこれからあって。
はいはい。
それに対応してゼミをやって、で、そんな、なんか、時間をかいくぐりながらアンケートを取るっていう。
要は、研究とか大学の予定がありながら、個人でなんかやってるプロジェクトもやるってことだよね。
そうそうそう。でも個人でやってることは基本的には、研究室は何も関係ないから、まあ、これ個人でやってて忙しいんですっていうのは研究室には絶対言わないようにしてるけど。
うんうんうんうんうん。
まあそんな感じかな。ここで言う分にはまあ。
いや、そうだね。なんかね、前、とあるオンラインイベントに参加して、そこで、はい、東大の松尾教授が登壇されてたんだけど、
はい。
その、要は、その、パレート最適を目指そうって言ってて、パレート最適って何かっつうと、まあ、要は、なんだろうな、まあ、めっちゃ忙しくても、全部で実現できるような、その、最適な方法を見つけなきゃダメだよってことで、要は何かを言い訳にして何かをしないとかは、もう論外ですよと。もうどっちもやる方向、やる前提でちゃんと最適な方法を見つけましょうってことで。
ああ、俺、それ今ずっと、ずっとテーマだわ。
そう。で、松尾教授曰く、例えばゼミで、風邪で休みますっていうのを報告されたときに、あ、この子は風邪を引く子なんだ、風邪で休んじゃう子なんだっていうのを思うらしくて。
今のコロナの時代と逆行じゃん。
だから要するに風邪をひかないように、風邪をひいてしまうっていうのは、やっぱ何かが犠牲になってることだから、はい、要はそもそもの、なんだろうな、日常生活の心がけがなってないんじゃないかということを伝えたいらしく、そう、だからね。
大変だよ、そんな息苦しい社会だよ。って俺は思っちゃう。
そう。まあなんだけど。
けどまあ、それはまあ考え方が。
うんうんうん。で、割と自分はそう、それに共感してるところ
は、うん、そうだよね。
って感じですね。
でもまあ、どうしてもそのことは意識しちゃうよね。
うん。
俺もだって今もう、夜になると脳回らない時があるもん。
あーって。
なんだろうな。そのまあ、その自分一人でやってるってもう言っちゃったけど。
うんうん。
一人でやってるに近いことがあるから。
なるほどね。
まあ、それは、ちょっとしたなんか、ムカつきもあるけど、まあ、それは、ほっといて。うん、まあ、でも、うん、そうだな、アンケート、俺、あれ、読まれないよね、多分。
まあ、 どうしよう、ね。
あそこの説明文を抜くと、まあいいか、その話は。
そうね。まあ最初のなんだろうな。さっき言ったパレット最適を目指そうって話にちょっと関連する話で最後にちょっと話したいなと思ったのが、うん、最近この本読んだんですよね。
はい。
この24時間すべてを自分のために使うタイムマネジメント大全っていう本で、
うん。
を読んで、でこれはまあ、この本は何がゴールかっていうと、ベッドから毎朝飛び起きたくなるような人生を過ごすことをゴールにしてて、この本は。
ああ、まあまあ。
そうそう。
まあ、ゴールは。そうか。
そう。で、まあ、いかにしてその、まあ、多忙な中で自分のパフォーマンスを効率よく発揮し、かつちゃんとプライベート時間も確保できるかっていう、まあ、方法っていうか、うん、心がけみたいなものを、研究とか、ちゃんとしたリソースを持ってきて、解説してくれてる本で、これは多分週にはめちゃくちゃおすすめなのかなと思ってて、なんかさ、うん、要は、モチベーション駆動だけでは、できないことってあるんだよね、やっぱり。これは割と、このポッドキャストでは議論の種にな
ってる。まあ、俺はもうずっと言って、もうモチベーションを捨ててるから。
そうそう、だからいかに仕組みを自分の中で作って、やるシステムを作るかっていうのが大事だなと思ってて、
うん、
そうでこの本はねそれを実現するめちゃくちゃ多くのアプローチが紹介されているの で、
うん、
で割と自分もそれで実践してることもあっていいなと思うのもあるんで、まあおすすめですって感じです、
うん、アプローチ俺最近さ、まあ、自分でもさいろいろ考えながらさやるのをこうした方がいいんじゃないか、うん、ああした方がいいんじゃないか、
うん、
で、まあ、いろんなアプローチを思いつくわけじゃん。
うんうん。
これ、なんかね、最近よく思うのが、これ別に、なんか、何も別に読んだからとかじゃなくて、まあ、経験的に思うことが、
うんうんうん、
アプローチを考えつきすぎてるんじゃないかっていう怖さがあるんだよね。それがなんかシステム的にまとまってないんだったら、一つ一つ着実に習慣化させていった方が早いのではっていう、まあ今混乱期だから。でもそれも、それも重要なんじゃないかなっていう思いに至るときに。でも、そんなことしてたら、俺さ、今さ、毎朝さ、どうしようかなって考えた結果さ、
うん、
ベッド畳むようになったの。
ベッド畳む？
そう、ベッドを畳む、ベッドを畳むようになったの。うん、
まあいい
か。ベッドを畳めば起きれるなって思ったの。
あー、朝ね。
そうそうそう。
いや、なんか、ね、はいはい、二度寝防止ってことで。
ベッドを畳めば、うん、なんか、ぐだっとしなくなるなっていう。
はいはいはい。それはね、まさにこの本にも載ってて、要はベッドメイキングをするっていうことだよね。うん。
ん
とか、そういうことで。ベッドメイキングするっていうことの書かれ方を
してる。ベッドメイキングをしてるんだよね。
そう、
最近それは特に意識してることかな。
うん。
あとは、あ、でも前、江崎筋トレって言ってたよね。
あ、そう。それはね、この本に書いてあったことで。
ああ。
要はその、幸せな人生を送るには、やはり運動は欠かせないピースですので、まあ、運動、まあ、筋トレかな？筋トレすればいいなと思ってて。まあ、なんで筋トレがいいかっていうのもちゃんとこの本には詳しく書いてあるんだけど、まあ筋トレがいいなと思ってて。で、いや、一回ね、ジムを、有料ジムあるじゃん？そういうのにも、ガチで加入することは考えたんだけど、まあせっかく大学生なんで、その部分を利用して大学のジムを使えればいいなと思い、だけど、うん、大学のジムを使おうとなると、ガチの人たちがいっぱいいて、その中に行くのは割と気が引けるので。
あ、でもそれ、有料も変わんないと思うけど、
あ、そうなんかな。
有料も、まあ、まあ、まあ、筑波大学は対戦があるから、その競技的なガチがいるっていう。
そうね。まあ、まあ、どっちにしろ誰かと一緒にできればいいなと思ってて、
うん、
まあ、なんで週を誘ったんだけど、ね、今は怪我をしてるらしく。
そう、俺でも怪我前はね、普通に一人で続いてたの、家で。
あ、家か。
うん。
家ね。俺もね。
家で続いてたから、でも俺別に筋トレって俺そこまでじゃなくて、うん、 ただ単に、その、多分10分ぐらいな。俺がやってる筋トレは。
うんうんうん、
10分ぐらいやって、で、最初の頃は、膝を立てながら、YouTube があるんだよね、俺が。
ああ、あるね。コロナの
YouTube。
うん。なんかいろいろと動画あるよね、
今。そうそう。別に何だっていいと思うんだけど、その YouTube を毎回やってるんだよね。
いいね。
で、なんか慣れてきたなと思ったら、ちょっと負荷を上げた動画に変えてみたりとか。
うん、いいね。
そんな感じでやってて。で、まあその後にプロテインを飲むっていう。
いいっすね。
で、なんか俺毎回こういうスタンスなんだけど、別に筋トレ基本アスリートとかは続けることが目的じゃなくて、
うん。
記録を伸ばすことが目的だ。記録を伸ばすための筋トレをするわけじゃん。
うんうん。
俺は別に記録を伸ばすための筋トレをしてるんじゃなくて、筋トレを毎日してるっていうことだけが欲しかったわけよ。それでちょっと、
ああ、なるほどね。
これできるようになったなっていう感覚を得て、まあそれは結果的に、まあ長く続くならそれが一つの、まあいいものになりそうじゃん。
うんうん。何かを継続するってことで。
まあ、そうそうそう。まあ、それだけで十分かなっていうぐらいのスタンスでやってたから、あ、まあ、続くものもあれば続かないものもあるし。
そうだよね。で、俺もね、コロナの時とかは割と家で過ごす時間が増えて、うん、まあ、筋トレをしようかなと思ったんだけど、俺の場合は、継続することだけが目的の場合、割と続かないことが、まあ、筋トレに関しては続かない。なんだけど、まあ、この本を読んで、
はい、
まあ、その筋トレっていうのはまず、はい、
何を取り込む、
まあ、うん、
その本で何一番使えるなって思った、ちなみに。まあ、筋トレとか。
あ、いや、そうだね。語ろうと思えばめっちゃ語れることあるんだけど、
うん、
まあ、最近ね、朝のルーティーンを結構決めてて、で、そこには15分の体幹トレーニングを取り入れてんだけど、その、まあ、この本にとは別に、また他の人の話を聞いた中で、要は、その、いかにパフォーマンスを最大化させるかっていうことを突き詰めると、その肉体の耐久度っていうのがどうしても必要になってくるんだよね。将来的に。例えば、まあ、年齢を取った時とかには特に体が疲れやすいと、そもそも、パフォーマンス発揮できる時間、持続力がなくなっちゃう。ので、
うん、
まあ、若いうちからそういう肉体を強化して積み重ねておくっていうのは、まあ、大事で。要はその、まあ、そもそも、いろんなメソッド取り入れても、それを動かすのは結局体なので、体が強くないと、限界値がどうしてもできちゃうんだけど、まあ、肉体は強くしておけば、いいということで、まあ、体幹トレーニングはやってるんだけど、まあ、疲れにくい体を作れるらしくってね、体幹トレーニングは。ね、体幹はやってんだけど、まあ、筋トレっていうのは要は、体をでかくするのが目的だと思うんだけど、まあそういうのは割とね、メンタル的にも割と、いいことがあって、まあ単純に自信、ね、自分に対する自信が身につくとかね。まあそういうレベルのことなんだけど、割とこれはね、大事な問題として捉えてて。
まあ、運動とメンタルだよね。
そうそう。
それとはもう全く関係ないところにいる人は別にいいんだろうけど。
いやーでもね、これは割とね。
だからさ、これに関してさ、すっごい思ったことがあるんだけどさ。
ほう。
庵野監督っているじゃん。
エヴァンゲリオン。
はいはい
はいはい、はい。
庵野監督のプロフェッショナルでさ、
うんうん。見た俺も。
この人は、多分食生活には特に気を使っていない。
まあ、お菓子を食べてたもんね。
うん、で、筋トレも、ほとんどしてない。
うん。
まあ寝てもあんまりいないだろう。で、
うん、
もうこの年まで来ちゃってるのかって。逆に言えばこの年までちゃんとこれで生きられるんだって思ったの。
はいはいはい。
ああ、なるほど。ってことは人間、健康って何なんだって俺その時すごい思ったんだよね。
確かにな。
で、多分、庵野さんってめちゃくちゃ集中してるじゃん。だからまあ、相当好きなんだろうけど、相当好きっていう条件が今それに加わってるから。
いや、そうだね。あの人は、だって、そういうものを投げ打ってでも没頭する何かに打ち込める、 あの、まとめるものを見つけた
っていう。それが俺の中での答えなんだけど、うん、答えっていうか、まあ一つの、あれなんだけど、
うん。
でも、それがあれば、お主、それがあれば、健康を騙せるのかっていう思いにはなったね。まあでも、それはあれはまあ常人ではないから。まあ、自分たちがあれに近い人間だと思うのは、俺はちょっと、まあ俺は少なくともあの3くらいの人間ではないから、着実にね、科学を信じて。
はい、そうだね。確かにな。まあそうだね。あの、ああいう、なんだろう。カリスマ的な人は、はい、まあ例外っちゃ例外だよね。
例外だよね。
うん、いかに我々のような凡人が、ああいう人に近づくためには、
まあそうだろうね。
まあ、庵野監督とかは才能があって、あの、まあ、周りが応援してくれたりして、なんとかなっているような人間だと思うから。
うん、
なんでまあ、我々のような凡人がどうして、どうのようにしてあのレベルまで、行き着くことができるのかって言ったら、やっぱり方法論とかを知るのが大事かなと思ってる。サイエンス的なアプローチを。で、サイエンスオブハピネスっていうものがあるくらい、その幸福を得るためにはいろいろなやっぱ方法論とかスキルが必要で。だと思ってて、俺、最近の心得的にね。うん、要は、今何かを頑張ってればゆくゆくは幸せになるっていうのもあると思うんだけど、要は幸せっていうのが、をまず自分で定義してそこに近づくためにはどうすればいいかっていう、逆算的なアプローチが自分はどうしても好きなタイプなんで。
そうね。
そうそうそう。まあ、だからそう、まあ、いろんな方法論、まあ、サイエンス、あの、研究とかがあるんで、まあ、週とかはさっきは、あの、なんだっけ、その、いろいろな方法がありすぎて、まとまってなくて、とりあえず何かをやってみて、よかったらそれを採用しようっていうことだったと思うんだけど。
ああ、まあそうかもしれない。
俺はね、そう、だから、もう先人たちがいろいろなことをやってくれてると思ってて、いろいろな方法ね、うん。で、その結果、これがいいよっていうのは、大体もう本とかには書かれてたりするなと思ってるから、まあそれを愚直に試せばいいかなと思ってて。
まあまあ、その通りだとは思うな。
そう。そうです。だから、そう。そう、これもね、心得で、まあ自分が考えたことは、もう誰かも多分考えてるうち、何かしらの結論には至ってるなと思ってて、まあ、自分で考えてより良い解決方法を見つけるのは、それはまたいいんだけど、まあ、まず、とりあえず先人が出した答えを知るのは大事かなと思ってるから、うん。そうね。自分がこれが正しいと思って突き進むっていうよりからは、とりあえず先人が検証したことをまず知ろうかなっていう。
なるほど。
そう。感じですね。
なるほど。
で、まあ、まとめると、この本はとにかく週におすすめですよっていうね、話。
俺読まないんだよな、そういう本。
あ、マジで？
うん。ちょっとね、なんかね、いや、でもね、あのね、ネットでは調べちゃうの、でも。
ああ、
いや。その感覚わかるかな。ネットでは調べちゃう
の。ネットはね、ちょっとな。なんか最近、
そうなんだね、
めっ最近俺めっちゃ本読んでんだけど、
うん、
やっぱ本読むとね、ネットの情報は当てにできなくなってくるというか、本だなって思ってる。
うん。もっと言うとね、あのね、
うん。
なんかね、もう日頃の行いのだから、こうしてみようかなって思ってやってみることが多いかな、もう。
うん。
まあ、ベッドとかもそうだし。
はいはいはい。
あと、俺今、付箋使ってるんだけど。
はいはいはい。
その付箋にやること書いて、それを、ペタペタって、
うん、
iPad のところに貼ってみたいな。
iPad に貼るんだ。
iPad に入って持ってって大学に持ってって、
うん、
iPad 開いたら付箋が見えるからそれをまた机に貼って、
はいはいはい、
帰るときはまた iPad に貼ってみたいな、
うんうんうん、
そんな感じのことをやってるんだけど、
あ、
そういうのってじゃあ一体どこから来たかっていうと、まあ、自分で考えつくことはあまりなくて、
うんうん、
なんかラジオで聞いたりとか。
はいはい、そうだね。
あとはまあ、他の人がやってるのを見て、あ、取り込んでみようかなってなってくると。
うん。
まあでも、そうなってくると、いいっちゃいいけど、まあでも確実性はないよね。本は。
あ、そうだね。
本はやっぱりそういうところはしっかりしてるから。で、ネットは大体個人の結果だから、ネット
は。ああ、それもね、観点として大事だね、確かに。
あ、
ネットの良さはね、やっぱ、早い、最新のやつがキャッチアップできるっていうのと、うん、あの、本にできないような些細な情報を誰でも発信できるっていうぐらいかなと思ってて。なんでその、なんだ、蓄積される知識は、やっぱ本から得た方がいいなと思ってるかな。
ああ。
うん。
あ、そうだね。研究室で本読めって言われる？
いや、あのね、一回そのミーティングした時に、そのやっぱ論文をまず、うん、とりあえず読めって言われてて、
ああ。
で、そのやっぱ論文読んでても、なんだろうな、まあそこには方法とかが、あの、まあ数式とかがバンバン出てくんだけど、まあそういうの一回その、全体的に、あの、数学とかを学びたい、アルゴリズムとか学びたいから、なんか参考書ありますかみたいなことを聞いたら、その、なんだろうな。とりあえず、参考書を読むっていうのじゃなくて、いろいろ進めていく中で必要になったら、逐一学んでった方が効率いいよってことを言われて。
まあ、それは確かにそうだ。そういうもんなのか。
で、確かに、その、プログラミングの勉強とかもそうで、その、プログラミングの勉強で挫折するのって、その分厚いあの本を買って、それを最初から最後まで読んでから何か作ろうっていう人が多分大半で、
うん、
でその分厚い本を読むと最中に、いやな、まだまだあるのかよって言ってやめちゃうのが大半だと思うんだけど、
うん、
あの、一番そのプログラミング学ぶのに手っ取り早いのは何かをまず作るツールとかを決めて、それを作っていく中で必要になる知識をどんどん自分で本をその時に読むっていう。
だから俺今、やっぱそうだよね。うん、迷ってるんだよ。まあ、プログラミングじゃなくて、俺の場合、数学についてなんだけど。
はいはいはい。
数学の線形代数を一回ちゃんと学ぼう。まあ、でも学ぶ必要はあるとは思ってるんだけど。
うん。
あとはまあ、微分方程式あたりとか。
はいはい。
乗微分方程式とか、そういうの全体的に一回、学ぶべきだな、一回。教科書で学んだ？そういうの、英才教は。それとも論文読みながら、得てった？
ね、基本的な数学とか、大体もう授業でやってるんで、そういうの、大体はカバーできてんだけど、うん。まあ、より、なんだろう、より深いところの知識とかかな。うん、
ああ、なるほど。数学の授業、大学1年生以来取ってないからな。
なるほどね。ってことは、今じゃあ、学ぶべき時が来
て。今必死になってやってる。ああ、何ヘッセ行列へえって思いながら。
ああ。
ヘッセ行列何初めて聞いたんですけどって思いながら。
まあね。
正定値、不定値、はあはあ、みたいな。
うんうんうん。
そんな感じ。
いいっすね。